浄化の夜、山本当主。
マリちゃん、私就職決まったよ。
そうなんや、おめでとう。どこに住むことになるん？
名古屋。
名古屋へ行くのは生まれて初めてだった。とりあえず美味しいものを食べて神社を参拝できたらいいかなという軽い気持ちで新大阪駅からの電車に乗った。ともみは名古屋からほど近くの岡崎市の工場の寮に住むことになったという。その時私は大阪の実家に住んでいた。ともみとは伊勢神宮へ旅した時泊まった宿で出会った。この年になって新しい友人ができる、しかも旅先で、これはなかなかに新鮮なことだった。
マリちゃん、ここ
JR の改札を出てうろうろしていると、ともみの姿があった。そこには金ピカの時計がそびえ立っていた。私たちはそこが名古屋の人にとっては待ち合わせのメッカであることはまだ知らなかった。しかし、なんとも晴れがましい感じの場所に感じた。私たちは熱田神宮へと向かった。知らない街で電車を乗り継ぐのはいかにも旅という感じで、新鮮な体験だった。伊勢神宮で出会った私たちなので、お互い神社仏閣には興味があった。私は御神木など神社境内の自然に興味があった。特に熱田神宮では神経に出会えたのが収穫だった。
寮生活はどう？
私は尋ねた。ともみは寂しそうに微笑んだ。
マリちゃんは？お弁当屋さんの仕事を慣れた？
と返され、私もただ微笑むことしかできなかった。お互い無職の時に伊勢で出会い、新しい道を踏み出しているところだった。しかし現実は甘くなかった。そんなうつうつとした日々の中で、今回の休みは互いにとっては清涼剤のようなものだった。私たちは帰りにスーパーへ寄り、天むすや手羽先、味噌カツなどの名古屋の食べ物とお酒をしこたま買い占め、ともみのアパートへと向かった。ともみのアパートは住宅街の中にあった。こういうところに今時の工場労働者の人は住んでいるのかと私は感心した。新しいアパートは家具もすべて設置されていて、身一つで入ることができる。家賃もかからないし、きっとお金が貯まるだろう。
乾杯。
私たちは安いチューハイを飲み始めた。いいところ住んでいるね。
やっと決まったよ。もう今までのことはリセットリセット。
私たちはどんどんお酒の杯を重ねていった。手羽先や味噌カツなど味のしっかりついている名古屋の食べ物はお酒の進むこと進むこと。そして私は尋ねた。リセットってあの人のことも？ともみは前の職場で妻子ある人と恋愛関係になっていたのだった。そして私も同じような環境にあったのを抜け出した直後だった。だからお互いにシンパシーを抱き、急速に仲良くなったのである。ともみの目から涙が溢れてきた。お酒が入っていて、いい具合にタガが外れ、ともみは号泣した。そして私も、終わった恋を思い出し、盛大に泣いた。他に見ている人はいないし、名古屋という初めての土地なのもあって、旅の恥はかき捨てとはこのことかというくらい泣いた。それからどれくらい時間が経っただろうか。私たちはようやく我に帰った。お腹すいたね、と顔を見合わせて笑った。
天むすがまだあるよ。
ともみは天むすを少しレンジで温め、お茶も入れてくれた。しこたま泣いた後に天むすの塩気がちょうどよく体に染み渡った。
ああ、泣いた。 これで向こう10年は泣かなくて済むわ。ともみは笑った。
毒出しかもね、熱田神宮参拝したから。
毒出し？
コップの底に汚れがあったら、そこに綺麗な水を注いだら、その汚れがまず浮き上がってくるでしょ？
ああ。でも、ほんと、そんな感じかも。
ともみは濃いお茶をすすりながらつぶやいた。そして、結局私たちは早朝にまた熱田神宮へと向かった。今一度、心機一転を誓いに行くこととなったのだ。昨日の賑やかさとは一転し、境内は静謐な空気に満ちていた。少しもやがかかり、一面に神秘的な空間を作り出していた。朗読、劇団歯車、糸永忍。